佐野康道と申します。2014年まで、最大寺キリスト教会で約、9年間にわたって、お世話になり、本当に、良い教会生活、また良い牧師としての学びの時をいただいたことと思っています。その時にもいくつか伝道書がありまして、私は山陽の伝道所の担当をさせていただいて、それが今、桜ヶ丘キリスト教会という形で、少し前に独立されたということを聞いて、主の皆を崇めています。今日、帰省しているということで、先週の水曜日から、今、埼玉県の川越市という場所にいまして、霞ヶ関っていう名前がすると東京のことだと皆さん勘違いされるんですけれども、埼玉県の川越市の霞ヶ関に今おります。有名なところで言うと、東京オリンピックの時のゴルフの競技で、霞ヶ関カントリークラブというゴルフ場が使われましたが、それが大体家から5分10分ぐらいのところにある、そんな場所です。ある時には日本の首相とアメリカの大統領が一緒にゴルフするという形で、ヘリでね、ゴルフ場に向かったらしいんですけど、その時にものすごいもう市内が厳戒態勢になってて、なんでこんなことまでするんだろうなって市民は思うほどに、こんな物々しい感じがいたしました。妻が沙織というんですが、赤井家の長女に当たりまして、それで、帰ってくるとですね、教会の牧師館の隣のゲストルームでお世話になって、本当に良い、心身ともにリフレッシュする時をいただいているということです。せめて、赤井先生が担当されているこの高専の集会の礼拝はどうですかと言われて、じゃあそこだけ先生させていただきます私でよければそこだけという形で、今回、バトンを引き渡させていただきました。今日ご一緒に御言葉を味わうことができますことを感謝しています。3つのポイントを説教用紙に挙げていただいておりまして、1つ目のところに、ヤイロの願いと信仰とあります。このところにはですね、一人の男の人が登場してまいります。ヤイロというですね、名前ですね。で、職業は何かというと、街道司というふうに書いてあります。つまり、みんなが礼拝に集まるためのですね、街道を管理してくださっている、そういう人。この集会所の姉妹がなんかね、2回ほどでしょうか、来て水やりをしてくださっているという話題が先ほども出ていましたけれども、そういう形でみんなが集まる、そういう場所を管理してくれているものですね。しかし、当時のイスラエルにおいての街道司という仕事はですね、かなりこれは特殊な仕事でありました。誰にでもできるような仕事ではなくてですね、まず3つの条件があったと思うんです。1つは、まず人々から信頼されて、尊敬されている。信頼できない人に街道の管理を任せるということはできませんので、これはなるほどなと思いますね。2つ目に、神様を真剣に信じている人、これももちろん納得できますね。神様を信じている人。3つ目のことはですね、お金持ちというレベルまでいかなくても、経済的に安定したそういう人物でなければならなかったと言われています。もしかしたら、なんか街道のものがなくなったとか、そういう話になった時にですね、あ、この人ではないとみんなが認めてもらえるような人であったということですね。ヤイロはそういう人だったということです。お金がある程度あって、神様も信じていて、そして人々から尊敬もあれ信頼されている。それで考えると、なんかすごくいい人生を歩まれているような、なんか何でも持ってるんじゃないのかなと思うような、そんな風に私たち思うかもしれません。しかしですね、ヤイロには本当に大きな心配事がありました。もう12歳にもなる一人娘、ごめんなさい、一人娘と言ってしまいましたが、一人ではなかったかもしれませんが、ともかく12歳にもなる 娘がいてですね、もうずっと病気で苦しんで、しかもですね、今かなり苦しいところにあって命の危険がある、そんな状況にですね、なっています。そこでヤイロはイエス様のところにやってきて、娘が今死にかけていますから、どうか生きられるように私の家に来て娘の上に手を置いて祈ってやってくださいと、そうイエス様にお願いをしたということです。イエス様はヤイロの願いを聞いてヤイロについていきました。ところがですね、困ったことが起きるわけですね。イエス様の周りにはもうたくさんの人が集まっている。イエス様を一目見たい人、イエス様に一言挨拶したい人、イエス様と握手したい人、お祈りしてもらいたい人、そういう人たちがもういっぱいいるわけです。おそらく私の予想ですけれども、多くの人はですね、イエス様が立ち止まってこのお話をしてくださるタイミングを狙ってたんじゃないか、イエス様がどっかでお話ししてくれるんじゃないか、そういう集会がですね、御言葉が語られる場面を待っていたんじゃないのかなと思いますね。それでイエス様にみんなついていく、用事が済んだら帰っていくというんじゃなくて、もうみんながついていく。当然狭い道ですから、なかなか前に進めない。ヤイロは心の中でですね、イエス様早くして、早く、ね、思ってたと思います。しかもそんな時に、これは聖書を読めば書いてあることですが、イエス様が立ち止まってしまう。誰か私の服に触った人がいる。そんなことを言い出すわけです。弟子たちは言いました。イエス様、この人ですよ。誰かが触るのは当たり前でしょ。早く行った方が。しかしイエス様は、誰かが触った。誰かが触った。そう言ってですね、そこから動こうとしない。ついに一人の女の人が恥ずかしそうにしながら、私が触りました。聞くところによると、この人は大変長い間病気をしていて、そしてイエス様の着物に触った瞬間にどうもすごく体が楽になって癒されたそう告白して、本当にイエス様の奇跡がそこで表されたわけです。しかしですね、すごい奇跡なんですけれども、また時間がかかった。そういう状況の中で今日の35節になっていくということです。35節もう一度私お読みいたします。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。お嬢さんは亡くなりました。残念な知らせです。イエス様間に合いませんでした。ヤイロはどんなにがっかりしたでしょうか。最悪の結果になってしまう。もう間に合う、手遅れ、やれることはもう何もない。もうヤイロもですね、弟子たちも、もうみんなそういうことを思っていたと思います。私たち人間にはですね、どうしてもできないことがある。願っていても叶わないということがある。私たちそれはあるに決まってるってどっかで思ってるんですけど、本当に自分に変えてでも叶えたい事柄ができないということが時に目の前に現れるということをですね、改めて思わされますね。ヤイロのように信仰もある、人からの信頼もある、お金だってある。きっとですね、ヤイロは私たちから見れば一見何の不自由もない人に見えたかもしれない。しかしどうしてもですね、できない、自分にできないことがあって、また自分にないものを人は求めがちですね。ある集まりがあった時に、私は、いや実は私牧師をしていますというふうに言ったらですね、ある人が、いや信仰を持っている人というのは何か聞いたという時にですね、なんか頼れるものがあっていいですねというふうに、そういうふうに言ってくれました。ああ確かにそういう面があるなと思いながらですね、私は内心で、この人とってもお金に不自由してなくていい暮らしをしてるんだろうなってどっかで思ってる自分が いたんですね。何かこうないものをこう求めてしまう。しかし、アイドのように、信仰も信頼も経済力もあったとしてもですね、なかなかそれで人生をうまく切り開いていかないっていうところがあるわけですね。もちろん、ヤイロはできることはやってきたと思いますね。名医と言われるお医者さんがいれば、あちらにこちらにと言って、娘を見てもらってきたでしょう。イエス様の噂を聞いて、藁にもすがるつもりで、そうやってイエス様のところにやってきた。それでイエス様にお会いできた。イエス様が来てくれると言った。あと少しのところで家に着くっていうところの寸前のところで、ガラガラガラガラッと、すべてが崩れてしまった。なんかこう自分が今までこうやってきた事柄がですね、全部こう、崩れて、全部が台無しになるような、そんな瞬間だったろうと思いますね。しかしイエス様はこの時、ヤイロのすぐそばにいて、イエス様がご自分から声をかけてくださいました。2番目のポイントに移りたいんですが、恐れないでただ信じていなさい。36節の御言葉を読める方で読んでみたいと思います。どうぞ。イエスはその話をそばで聞き、会場深さに言われた。恐れないで、ただ信じてください。こういう時に私たちは二つの分かれ道の真ん中に立たされることになると思う。一つは、もう諦めるしかない。もう気持ちがですね、もういろいろ揺れ動いたとしても、整理はつかないとしても、とりあえずこの結果を受け止める以外にないんだ。諦めるという道です。もう一つの道は、とりあえずイエス様の言葉を受け止めるという道です。ヤイロにしてみればですね、これは私の想像というか聖書の読み方なんですけれども、もう恐れないでただ信じていなさいと言われてもですね、何をどう信じたらいいかなんてわからなかったと思う。ただただショックで娘のことばっかり考えてしまって、イエス様の言葉もまともに聞ける状態じゃなかったと思う。イエス様からただ信じていなさいと言われた瞬間にですね、あ、そうだ、娘はこの人によって生き返るんだって、パチッてこう切り替わって信じますというふうに なれなかったんじゃないかなと、私はこの聖書の箇所を受け止めたんですね。ヤイロにしてみれば、娘は死んでしまった。もうイエス様に来ていただく必要はない。この使いの人も言っていました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。もうイエス様を煩わせるだけだ。イエス様本当にありがとうございました。もう結構です。間に合いませんでしたので、と言って帰ることだってできた。そういう道をたどることもできたはずです。しかしヤイロはもう一つの道を選び取るように導かれていきます。ヤイロはどうしたのかと言いますと、イエス様と弟子たちを自分の家に連れてきます。そしてイエス様と数人の弟子たちを娘のいる部屋に案内する。これが私の娘ですと言ってイエス様をそこにお迎えしていく。そしたらイエス様はどうされたかというと、娘のそばに近づき、娘の手を取り、そしてタリタクム、少女よあなたに言う、起きなさい。そう言われると、不思議なことにヤイロの娘は息を吹き返したという。ヤイロとしても予想外のことが起きたと思いますね。とにかくヤイロとしては何をしたかというと、二つある。一つは、ただイエス様と一緒にいた。 イエス様から離れないで、イエス様を返さない。イエス様と一緒にいた。二つ目のことは、イエス様がなさることを見ていた。少女の手を取った瞬間に、いや、先生、もう触らないでくださいとか、ね、言わなかったですね。イエス様がなさることを見てた。ヤイロとしては、イエス様が恐れないでただ信じていなさいと言われることはよくわからなかったけれども、ともかくイエス様から離れなかった。そしてイエス様がなさることをずっと見ていた。そうしたらイエス様が目の前で予想もしなかった素晴らしいことをしてくださった。ただ信じていなさい。神様は私たちにこの御言葉を今日与えてくださっていると私は信じます。ただ信じる。いや、ただ信じるっていうんだから、イエス様を疑う気持ちが少しでもあったらダメっていうことでしょうか ?1% も疑わないで信じ続けたらそうなるよっていう意味でしょうか私はそうではないと思うんです。人間にはそうやって1% も疑わないなんてことは不可能だと思いますね。まして、ヤイロのように目の前で今娘が死んだという知らせを受け止めた。それで娘の死を疑わないでいるなんてできるわけがないと思う。ヤイロは動揺したでしょう。パニックになったでしょう。しかしそういう状況の中でイエス様とずっと一緒にいた。それでいいのか。そんなんでいいのか。いや、いいっていうことなんですね。なぜかというと、そこにイエス様がいてくださるから。イエス様が私たちと共にいてくださり、あのヤイロと共にいてくださる。恐れないで、ただ信じていなさいという言葉で、イエス様は、私がここにいるんだ。私なのだ。そう呼びかけて、招いてくださったわけです。ヤイロはその招きに応じてイエス様と一緒に行ってイエス様がしてくださるのを見ていた。私たちもイエス様が共に歩んでいてくださいます。だから私たちがたとえ心が揺れてしまったり恐れに支配されてしまったり信じきれなくなったことがあっても、それでも大丈夫なのです。年を重ねてくる。私の仕えている教会にも、いわゆる高齢者と言われている人たちの出席の方々は本当にたくさんいらっしゃるわけですが、しかし、皆さん本当に励んでおられます。いろんなことがわからなくなってくるということはですね、ちらほら聞こえてくるわけです。どうも、あの人は先生、最近ちょっと、危ないと思うんですけど、みたいな話がこう聞こえてくる。でもそれでもですね、大丈夫なんです。信仰の面では大丈夫。イエス様がいてくださって、ただ信じていなさいと言ってくださってくださるからです。もちろん、ただ信じていなさい。じゃあ何もしないでいいんですかっていう話ではないでしょう。私たちだって健康に問題があれば病院に行きます。お薬を飲みます。できることは当然していきます。運動もしなければならないかもしれません。そういう仕事のことでも勉強のことでもいろんなことでしなければならないことは当然あるんです。しかし、もっと大きなところで私たちのことをイエス様が分かっていてくださって私たちのことをイエス様が見ていてくださり共にいてくださり、もちろん時々失敗します。やり直しします。回り道があります。上り坂があります。下り坂があります。いろいろなことを経験します。行き止まりがあります。しかし、そういう中で自分ができることをしながら、イエス様が開いてくださっている一日一日が、イエス様が導いてくださっている一ヶ月があり、半年があり、一年がある。そういう中で、自分自身がまだまだいろいろ抱えていて、途中で、 傷があって問題があって心配があって分からなくて信じきれなくて、でもイエス様がそこにいてください。そのイエス様に私たちはついている。そのイエス様にイエス様がしてくださるのを見ていく、そういう信仰を今日私たちはここで学んでいると思いますね。私は3つ目のポイントに行きたいと思うんですけれども、私は16歳の時に、高校1年生でしたけれども、イエス・キリストを信じる決心をしました。出身は愛知県なんですけれども、その16歳の時に母親にですね、あなたもそろそろ洗礼受けたらどうなのかって言われて、実は中学校3年間全く教会行ってなかったのに、いきなり洗礼の話来る母親もどうかなと思うんですけど、それでも今このタイミングで受けなかったら僕は一生受けることないだろうと、なんか予感がして、あ、分かった、受けるって言って、牧師に、あんた洗礼受けたら教会来ることになるんだよ、来れますかって言われて、分かりました、じゃあ行きますって言って、それで洗礼受けました。しかし洗礼受けてですね、御言葉をこう聞きながら歩みが始まって、その中で本当に一つの御言葉にすごくこう励まされる経験をしました。よく皆さんご存知のローマ8章28節の言葉で、私お読みします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この御言葉と出会ってですね、なんでそんな救われる思いをしたかもかと言いますと、自分の過去の、それまでといっても16年なんてわずかな過去ですが、しかしその中でも友達との関係の中でですね、あ、これはとっても恥ずかしいことだな、人には自分から決して言えないなと思っていたことがあったわけですね。人から見たら大したことじゃないでしょうと、恥ずかしくもないでしょうと言われるかもしれませんけれども、自分の中ではですね、すごくこう黒歴史っていうか闇というか、そういうふうに嫌なものとして思っていました。でも過去のことですから、もうどうやったってこう変えられないんですよね。でもこの御言葉と出会って、神様のご計画の中で全てのことが働いて益となるようになる、自分にとってプラスになるようになる、最初はそう思ってたんです。でも数年後にその御言葉を味わいながら、あ、自分にとってプラスじゃなくても誰かのためにプラスになるかもしれない、そういうものに切り替えられるかもしれない、そういうふうに自分のこのどうにもならないと思っていた部分が御言葉の約束の中でいずれ切り替えられていくんだっていうことを知ったんですね。そういうふうに自分の人生を考えながら歩んでいけるんだ。自分の過去にいろいろなことがあってですね、まあ、それ以降にもいろいろある、私もあるんですけれども、それでも、そういうことがイエス様の手の中で、神様の益となるように包み替えられていく、不思議なことが自分にも、あのヤイロのように起きているんだ、ということをですね、なんかこう、分かってたんですね。神様がいてくださって、すべてのことが益となるように、神様が働いてくださる。私たちはそうやって、御言葉の光の中で、自分自身が照らされていくときに、その御言葉の光の中で出会う新しい自分をですね、信じて歩むことができるのではないでしょう。いずれ御言葉によって変えられていく自分、自分自身が整えられていく自分、そういう自分自身を信じて歩むことができる。私にとってこれは今日のヤイロのストーリーと重なるんです。ヤイロがただ信じていなさいと言われながら、ただイエス様をと一緒にいて、イエス様を招いて、それで不思議なことが起きたっていうように、まだまだ私たちは その途中にいると思うんですね。自分自身の中にもまだあのことを、このこと、自分の牧師としての仕事のこと、家族のこと、子供たちのこと、経済のこと、また将来のこと、数え上げればですね、これはどうなるんだろうか、これはどうやって受け止めたらいいだろうか、そういうことはたくさんあるんです。今でもあります。でも、主イエス様が恐れないで、ただ信じていなさい。そう言って私たちを導いていてくださる。私たちはイエス様から離れないで、そしてイエス様が来てくださるのを、この先もずっと見続けていきたいと思うんです。私がこの準備をする中でですね、ヤイロはこうしたことが良かったのかなって思ったことがもう一つ実はあって、それはイエス様を自分の家、しかもその娘が亡くなったその部屋にお招きしたってこと。私たちも自分はこのことが心配なんですっていうことのですね、またこのことを私は何とか取り扱っていただきたいんですっていうところに、イエス様をですね、そこに扉を開いて来ていただく。そこに死んだ自分の娘がいる。私たちにとってもですね、いろいろとこう難しい事柄がある。どうにもできない事柄がある。でもそこにイエス様に来ていただいて、恐れないで、ただ信じていなさいという言葉を、その場所で聞くということがですね、私たちにとって力になっていくんじゃないかな。不安やそういうことに打ち勝っていく支えになるんじゃないかな、そう思います。私は、これこそ、キリスト者の姿、ヤイロのこの姿こそ、キリスト者の姿なのではないか。絶対に自分の娘が治りますと信じている、そういうヤイロではなくてですね、ショックを受けて、わけもわからないけれど、イエス様の御言葉をいただいただけで、ただその御言葉だけ握って、イエス様について、イエス様のなさることをただ見ていく。キリスト者というのは、私はこういうものなのではないのかな、と思います。自分のお祈りの中でイエス様とつながっていく。自分の信仰でイエス様を掴んでいくというよりも、もっともっと大きなところでイエス様が恐れなくていいんですよ。ただ信じていなさいよ。そういうふうに私たちを招いてくださる。その大きなイエス様の中で、私たちはイエス様に祈り、イエス様に礼拝を捧げ、イエス様を信じて歩んでいます。このようにして、イエス様と共に歩んでいける人生が与えられていることを感謝します。お祈りいたしましょう。私たちの天の父なる神様、あなたが私たちにイエス様というお方をくださって、また恐れないで、ただ信じていなさい。私たちに御言葉を与えてくださっていますことを感謝いたします。どうかあなたが今日御言葉を与えてくださっていますように、私たちもあなたを信じていくものであらしてください。いや、信じ続ける。疑わないで信じるということはできなくても、ただイエス様から離れないでいる。そして、イエス様がしてくださる、私のためにしてくださることを一日一日見ていく。そんな日々を重ねていけたらと願っています。わからないことがあります。恐れていることがあります。不安なことがあります。怯えていることがあります。神様、しかしそれでも、イエス様がいてくださいます。あなたに従っていくことはできますよう、導いてください。主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。